先週は旧約聖書の中にあるヨブ記のお話をいたしました。主人公ヨブは本当に不条理と苦しみを受けた最大の人として聖書に記録されているわけであります。この日本に起こった大災害を考えるときに、私たちはこのヨブを災害の横に隣に持ってくると、ヨブ記がとてもよくわかり、災害のこともよく理解されていくんではないかと私は思っております。今日もヨブのことを考えていきたいと思います。先週の続きであります。パート2ですね。先週はヨブ記の最初のところ、頭のところ、スタートのところで、今日はヨブ記の終わりの部分、つまりゴールをのことを考えていきたいと思います。最大の苦しみ、わけのわからない苦しみを受けたヨブ、この人のゴール、最後は一体どうなったのかということを通して、苦しみの意味について考えてまいります。まず最初に、先週のおさらいであります。ヨブという非常にお金持ちがいたわけであります。でもこのヨブは恵まれた生活に油断することなく、溺れることなく、しっかりと正しい道を行き、神様に全く忠実な人だったようであります。神様から3回続けて、あなたは完璧だ、完全だと言われた唯一の人であります。とても、優れた人物でした。ところが彼の上に5発の津波が、苦難が彼を襲うわけであります。わからぬ、わけのわからぬ苦難が次々と襲ってきたわけであります。5発来ます。何もかも彼は失います。最後はひどい出来物が体中にできます。ところがこのヨブ記がすごい書物であるのは、2章でその事件が起こるんですけども、1章のところで神様はヨブ記1章で、今から事件が起こりますけども、この事件はなぜ、どうして、誰が起こしているのかということを全部公開して、この話が始まるわけであります。つまりヨブ記は言います。神様とサタンの大争闘の中にヨブが巻き込まれたという舞台裏を私たちに紹介して始まるわけです。さて、ヨブ自身に合計5回の苦難が襲いかかってきたと申しました。家族、財産が奪われ、彼自身も人が逃げていくような出来物がですね、全身にできたわけです。実はもう一つ、ヨブには6番目の苦難が、津波が襲ってきます。それは足先から頭のてっぺんまでひどい出来物ができたその直後に、その問題の6番目が彼を襲うわけであります。この6番目、彼を苦しめることになったものは何でしょうか、何でしょうか。実は私はこの5つの苦難よりもそれ以上にこのヨブの心をズタズタにした苦しみだったと私は思っております。それはこれでした。これでした、ヨブの苦難の起こった後に、彼の友達が、お見舞い客が彼を慰めにやってまいります。ヨブの3人の友達です。この3人の友達は最初は良かった、彼をお見舞いして慰めようと思ってた。ところがだんだんと様子が変わっていくのであります。ヨブに説教し、ヨブを叱り始め、最後にはヨブを責めて、ヨブをなじり攻撃します。ヨブはこの苦しみの淵に追い込まれていくわけであります。この3人との対決がヨブを襲った最大のものだと私は思います。そう、もちろん病気、事故、そして孤独、 いろんな苦しみがあります。一つ一つが苦しいんですけれども、でもどうでしょうか。親しかったものから誤解や中傷を受ける、これが実は私たちの最大の苦しみの一つではないでしょうか。ではこの友達とヨブとのバトル、これを見ていくわけですけれども、実はこれは3章から37章まで続く会話であります。こんなに長い。これを一つ一つ読んでいくと今日の夜9時までかかります。そんな時間はない。そこでこれを図にして簡単にこの34章にわたる彼らの会話をですね、簡単に大まかに伝えて見ていきたいと思います。まずヨブが言います。神様、なぜ死なせてくれないんですか。生きながらえていてももう生きている意味が、もう生きる意味が分かりません。どうしてこんな苦難に私は遭うんでしょうか。もう生きていたって神様を証しできる力や体力が残っていません。こうヨブは言います。友達が言います。どうしたんだね、昔の元気はどうしたんだね。もしヨブよ、自分が何か悪いことをしていないんだったら堂々としていればいいんでしょう。だんだん友達の慰めの言葉が変わってきます。あなたがこんな目に遭うのは何かあなたにも非があるからじゃないんですか。正しいならいくらなんでもこんなにひどい目に遭わないよ。何かあったんじゃない。でもヨブは言います。私はこんな苦しみに相当するような悪いことはしていない。もちろん私は罪人じゃないとは言わない。でもこんなにひどいことを受けるようなそんな悪いことはしていないと言うわけです。ヨブよ、認めた方がいい。結局この苦しみはあなたが招いたものじゃないのか。あなたはかつて非常に評判の良い、みんなから慕われる立派な人だった。だけど実は何か隠して隠れてやっている罪はないのか。早く認め、告白しなさい。そしたらあなた助かると思う。誰が何が正解なのかわからないような会話であります。こうやってどんどんどんどん責められていくのであります。つまりヨブとヨブの友達との論争の論点は何か。それは苦しみはなぜ起こるのかという点であります。今日は山形先生がいらっしゃらないので堂々とこの問題について語れることを喜びと感じます。何を言ってるの、ね、この問題です。なぜ苦しみが起こるのか。皆さんも何かが起こるとこれを考え始めるわけです。誰が悪いのか、誰の責任なのか、簡単にまとめます。いろんな苦しみがまず私たちにあります。青春の頃は劣等感、そして変わらない苦しみ。どんなに勉強したって、努力したって成績が上がらない。どんなにお医者さんに通っても病気が治らない。一生このトンネルが続くのか。この変わらないというのは本当に苦しいことです。信頼が失われる。信じていた友達に裏切られる。親が信じられなくなる。そして何よりも苦しいのは自分自身が信じられなくなる。神様も信じられなくなる。そして愛が失われ、愛する者が遠くに行ってしまう。手の届かないところに行ってしまう。罪悪感、罪責感。60億人の人がいたら60億の苦しみがあるかのように、人間は、私たちはこの苦しみの中に置かれているのであります。さて苦しみがなぜ起こるのか。私の小さな頭の中で、思いつくだけのことをここに並べました。まず皆さんが、私たちがはっきり知らなければならないことがあります。それは規則ルールを破ると私たちは 苦しむのであります。これは自分が招く苦しみです。交通ルール、健康の法則、社会の規則を破ると、私たちはクリスチャンでも神様を信じていても苦しみます。必ず苦しみます。ルールを破ると苦しむんです。二つ目、でもルールを守っていても、他人がルールを守らないその罪によって、私たちは苦しみに落とされることがあります。戦争、犯罪、これはみんなそうです。一握りの人たちが高ぶるために、戦争を起こしたために、どれだけ女の子や男の子や、そして女性たちが苦しんでいったでしょうか。これは自分以外の人の罪で、悪で苦しむということです。そして聖書は言います。正しいものへの悪からの攻撃がある。正しく生きようとするものを悪魔サタンは本当に憎んでいます。だから攻撃がある。そして4番目、聖書独特のですね、考え方だと思います。聖書は言います。コリント第2、高ぶらないために、あなたが高慢になって足が滑らないために、あなたに与えられている苦しみがあると、聖書は謎のようなことを言うわけです。でも1でも2でも3でも4でもない。どう考えても1でも2でも3でも4でもない。つまりこの世界にはこの5番目の苦しみが存在するんです。誰のせいでもないような、なぜ起こったのかわからない正体不明の苦しみ、これをヨブは感じたんだと思います。続けます。友達はさらに過激に言います。なっていきます。明らかにあなたのこの状態は、あなたの罪に対する神の罰だ。正しく生きているんだったら、こんなこと起こるはずがないじゃないか。あなた何か隠してんじゃないか。この地震が起こった時、多くの人たちがこの地震の原因、津波の原因を言います。ある、あるって言っても分かっちゃいますよね。彼が言います。地震は欲にまみれた日本人への天罰だ。これを言ったために大変なこと、もういろんなものからですね、攻撃されます。でも選挙が受かっちゃう。私の大好きなお話、こんな話をしている時間はないんですけども、大好きだからしちゃう、ね、ある大学教授と学生が、教え子が北海道の旅行に行った。各駅停車で行った。ある駅に着いた。すると学生が言った。先生、先生、この駅の名前、変な名前ですね。この駅はやっぱり北海道だけにアイヌ語ですか。その駅の名前はヘカリノ。大学の先生が言った。もちろんこれはアイヌ語でヘカリノ、フラノ、そう、ヘカリノ、これはアイヌ語ですって自信たっぷりに語った。でも北海道の地図を開いて、ヘカリノなんていう名前はない。こっちから読むわけです。これちょっと、ね、まあ私たちはちょっと ものを知るとですね、こういう過ちを犯しやすいわけです。全部知ったかのようにね、自分の苦しみも分析でき、人の苦しみ、人の不幸も全部私たちは分かっているかのように物事を言うことがあるのであります。クリスチャンでも。スマトラのあのひどい地震が起こった時に、アメリカの共和党のある総務の責任者の方がこう言いました。津波は神の裁きだ。常に何か悲劇が起こると、常にこういう立場で物を見る人たちがいるわけであります。皆さんはどう思いますでしょうか。一般の人たちだけでなく、 牧師さんです。しかもアメリカで大人気のあるですねテレビ牧師が、ハイチの地震の時にこう言った。ハイチの人たちはブードーというですね、ブードーという奇妙な偶像礼拝の信仰者だ、だから罰が当たった。どう思いますか。こういう言葉で人の苦しみを分析して分かったことようなことを私たちは言っていいんでしょうか。本当に私は気をつけなければならないと思うのであります。イエス様はおっしゃいました。あなたが見える、私は分かってる、そのところにあなたの罪がある、全部私たちが知っている、私は聖書を読んでる、神様を知ってる、それはいいかも分かんない。でもそれをもって人の他人の苦しみの分析まで行うとき、本当に私たちはですね、大きな失敗を招くわけであります。続けます。友人はこう言います。明らかにあなたのこの状態はあなたの罪に対する神の刑罰だ。その次ですね、ヨブは言います。ヨブは分かってもらえぬ友達と沈黙なさっている神様の両方を相手にですね戦うわけです。私は神様の秘められた御心が全く分からない、神様あなたは不可解なお方だ、あなたは私をなぜ敵のようにこれほど責められるんですか。ヨブの言葉もですね激しくなってきます。なぜ黙ってらっしゃるんですか。神様あなたは正しいものと悪いものとともに同じように滅ぼされるんですか。神様あなたは正しい裁きをしておられません。ヨブよ、あなたは全く何という頑固者だ。神様を恐れずブツブツ言って自分の罪を一向に認めようとしない、祈ることもやめて終始弁解と反論を繰り返している。悔い改めよ、反省しろ。言いません、こんなこと。私たちも、呼ぶよ、あなたは自分を何様のつもりでいるのか思い上がっちゃいけないよ。あなたなんていろいろ言ってるけども、あなたのようなちっぽけなものなど神様が相手にして責めたり裁いたりかまったりされないんだよ。何様のつもりだよ、思ってんの。こんなことを言っています。後で調べてください。呼ぶよ、本当はあなたはもっと苦しんでいい人間だよ。この程度で収まっていることに神様に感謝してもいいくらいだ。ここまで言ったんです。人間の分際で神様の秩序を論じる、己の正しさを論じるのか、思い上がるな。こういうことが34章にわたってずっと展開していくわけです。ヨブは家族も奪われて自分自身もくたくた、もう本当にですね悲惨なのに、ヨブはこの戦いの中で、神様私がこんなに訴えているのになぜ答えてくださらないのですか、なぜこれほどのことが起こっているのに黙っておられるのですかと叫び声を上げ、彼はだんだんニヒリスティックになっていくんです。そして彼は言います。私は人々からも神様からも見捨てられた。これがヨブが起こった6発目の津波だと私は思います。そしていよいよ終盤38章、そこでついに待ちに待った神様がお答えになる時が来るわけであります。ヨブはもちろん、ここまで読んできた私たち、聖書を読んできた人たち、みんな苦しみにあった人たちは、この苦難に対して神様がどんな慰めを、どんな励ましをしてくださるのか楽しみにこの38章を開きます。よく忍耐した、よく頑張った、そういう言葉が来て、実は苦しみはこんな意味があったと解釈してくれるのかなと思ってた。 期待してた。しかし神様はそんな説明一つもなさらずに、何が始まったかっていうと、クイズ大会が始まったと私は思っています。神様は慰めの言葉をせずに51の質問をやつぎにいたします。楽しみにしてる、はい、しますね。次から次へと質問、それじゃあ皆さんもですね、答えられるなら男らしく答えてみなさいっていう感じです。いきます。第一問、地球ができた時にあなたはどこにいたのか、それを見ていたのか。第二問、あなたはこの神、この宇宙を、私が作った宇宙をメジャーで測ったことがあるのか。第三問、太陽に向かって太陽よスピードを遅くしろって指示したことがあなた経験したことありますか。第4問、あなたは一番深い海の底を旅行したことがありますか。その景色はどうだったか言ってみなさい。5番目、星が誕生するときに誕生する場所、ブラックホールの場所がどこにあるか知っているんだったら言いなさい。ちょっと電気をつけていただきます。ここまで聞いてヨブはこう言います。40章1節、ヨブ記40章の1節、ヨブは答えて、主はヨブに答えて、主は仰せになった。全能者と言い争う者よ、引き下がるがよ、下がるのか。神を責め立てる者よ、答えるがよい。3節、ヨブは主に答えて言った。私は軽々しく物を申しました。どうしてあなたに反論などできましょう。私はこの口に手を置きます。一言語りましたがもう主張いたしません。二言申しましたがもう繰り返しません。でも神様は許さず、ヨブに質問を繰り返します。第6問、あなたはオリオン座のあの配列を組み替えることができるか、ね、四角に囲まれて3つ点がバッ、これを組み替えることができるのか。あなたはあの子熊座と大熊座が離れて暮らしているので、かわいそうだから親と子供をしつけよう。そんなこと書いてないですね。そんなことは書いてないですけども、私が思ったんですけども、その大熊座と子熊座を接近させる力を持っているのか。第8問、あなたは電子原子中性子の世界に行ったことがあるか。そして最後は第9問、あなたは牛、カバ、ワニを自由にコントロールすることができるのか。であります。私たちもヨブも全くできない。ここでヨブは口を閉じて、私は高ぶったことを言いましたで、あっさり、あんなに苦しんだのに、あんなに疑問を持っていたのに、あっさりと納得してしまうわけです。ヨブは自分の疑問に答えてもらって納得したので引き下がったんじゃない。もう自分の疑問に答えてもらう必要がなくなったからだとある人は言ってます。ヨブ、お前は何者だと、どこまで知ってるからそういうことを言うのだ。神様は不条理だ、不公平だと言ってるけども、私に匹敵する知恵と知識を持っているなら言いなさい。この質問の前でヨブはもう分かりましたと言っちゃうわけです。このことを柳原忠夫という人はこう表現しました。神の登場によってヨブの疑問は解決したのでなく解消したのである。神の登場によってヨブの疑問は解決したんじゃなくてなくなった。我々の限られた人間の目にどんなふうに不条理だ不合理だ矛盾していると見えても、 の見えたものさえも神様が支配なさっておられる。そしてそこには何一つの不正も、悪い悪しきこともないって。これをヨブがどうして理解したんでしょうか。私は地震が起こった時にいろんなこう雑誌を見てですね、この地震についてのコメントをですね見た中で、面白い言葉だと思った、ある雑誌記者の言葉を お読みいたします。雑誌記者、大きな災害地を取材していていつも印象に残ることがある。それはどの被災地でもその中心点に近づくにつれ人々が無口になっていくということだ。被災者だけでなく、それまでくだらないリポートをしていたような取材者までもが一様に口を開かなくなる。目の前には言葉を失う光景がそうさせているのだろう。まあ、もちろんその意味があると思いますけども、私が思ったのはこの言葉であります。私たちが物事の中心点に向かえば向かうほど人間は何も言えなくなる。私はこの言葉が本当にすごい言葉だなと思ったわけであります。最後にある神学者の一つの言葉を皆様に紹介させていただきます。それは、我々は日曜日の前の日にいるんだ。我々は日曜日の前の日に生きているんだ、存在しているんだという言葉であります。日曜日の前の日というのは土曜日、そしてその前は金曜日であります。何を言ってるんでしょうか。皆さんはこの歴史上最大の不合理、最大の矛盾、最大の不条理な事件は何だと思いますか。私はあのイエス・キリストの十字架の事件が一番大きい不条理の事件だと思います。イエス様はあの傷だらけの姿で十字架にかけられ、そしてあらゆる暴力と不正と不条理の中で過ごされました。十字架は私たちに言います。私たちが住んでいるこの世界は全く不条理と理屈に合わない世界であると言ってるわけです。人生は不公平だと十字架は証明し明かしする事件であります。何の罪もないお方が不正な裁判を受けて、なぶり物にされて十字架上で亡くなったわけです。ところがいかがでしょうか。この3日間、私たちはこの3日間に起こったことを知っているわけです。イエス様は十字架にかけられて、墓の中に葬られて、しかし約束されたように、予告されたように3日目に墓からよみがえってこられました。どんなに悪人たちがその命を殺しても奪っても、大きな2トン以上の石で墓を塞いで封印しても、どんな妨害にもそれは全く無駄でありました。イエス・キリストは復活なさったと聖書は言います。どんな不正も不条理もサタンのどんなあらゆる手段も打ち破って、私たちの救い主はよみがえったのであります。我々は日曜日の前日に生きているんです。この輝かしいことが起こる前日、あの弟子たちはこの私たちの希望であるイエス様が十字架で亡くなられた時に、もう全ての希望が打ち破られた、亡くなった、消滅した、もう我々には希望はもう何にもないと思ったんです。正義が打ち破られて、希望だったイエス様は殺されて遺体の前で泣き崩れた日、これが金曜日、土曜日、今 今私たちはこの日曜日の前日を過ごしているわけです。わけのわからないことがどんどん起こる。理解不可能なことが次から次へと起こって、悪の力はこれでもかこれでもかと私たちの積み上げた希望を打ち砕くのであります。サタンは最後に何が起こるかを知っているから壊そうとするわけです。ヨブにとってとっても神様は、とっても神様は彼にちゃんと日曜日を用意してくださっています。私たち主イエスを信じる者にも用意してくださっています。孫何でも出てきちゃってすいませんね。日本の大企業家がいて10億円ね、災害地に寄付した人のありがとうっていう意味でですね、この人の言葉を取り上げますけども、彼言います。3メートル先を見ていれば船酔いする、でも何々を見ていればほとんど私たちはぶれない。この丸々に入る言葉は何でしょうか。孫さんはこう言います。100キロ先を見ていれば私たちはぶれない。私たちが3メートル前の自分に起こった苦しみや悲しみだけを見ているならば、私たちは船酔いして潰れちゃう。でも神様が用意なさっておられるその再臨、復活、愛する者たちとの出会い、そして天の御国、それを私たちは見つめて、そして前に進んでいきたいと思います。最後の最後、ね、2回ぐらい、僕は3回ぐらい最後って言いますけども、最後、起承転結。どんな小説にも起承転結があり、どんな4コマ漫画でも起承転結で終わる。素晴らしいドラマも起承転結、くだらないドラマも映画も起承転結、そして私たちの人生も起承転結で終わる。いろんなことが起こり、いろんな展開をするけれども、最後はゴール。でもある人が言った、起承転結で行く人生もある。ゴールまでたどり着けない。何がゴールかもわからない。それを探して見つけ出さずに去っていく人が、波に揉まれて消えていく人が、何ということかって、聖書は私たちにゴールをちゃんと私たちに示しているわけです。私たちの人生は点々で過ぎちゃいけないんです。確かな救いが聖書に書かれているので、そこに人々を導かなくちゃいけない。それを示さなくちゃいけない。ヨブの最後の行ったことを最後に読んで終わりたいと思います。ヨブ記42章の10節、私はこれが人生のゴールの、やるべきゴールだと思います。42章の10節お読みします。ヨブが友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元の境遇に戻し、さらに財産を2倍にされた。兄弟姉妹かつての知人たちはこぞって彼のもとを訪れ、食事を共にし、主が下されたすべての災いについていたわり慰めた。10節、これがヨブのゴール、そして私たち人間のゴールだって私は思います。あと何が残っているか。もし私たちが、皆さんにとって このヨブの友達のように皆さんを苦しめた、意地悪をして皆さんの人生をおかしくさせた相手がいるならば、ヨブのように私たちもその人たちを、その人たちの過ちを許す、これが人間のゴールじゃないかなと私は思います。この十節に書かれていることは、十節十一節に書かれていることは、天のこの地球の終わりと、そこに備える私たちの生き方が全部書かれていると思う。神様が私たちの罪を許してくださった、そしてその許された私たちも残りの生涯、私たちに害を加えた人たちの罪を一切許して、私たちもゴールを切りたいと言います。そこに待っているのは永遠の命、天国であります。